のわがままを言うと、そんなわがままばっかり言うてて、これ病気が言わせる場合もあるわけです。場が言わせる場合もあるわけですから、そういったものを負けます。だから下の方に、魔とは成仏の障害となるもの、煩悩と書いておりました。それから魔王というのは、欲界の第6点、竹二回転の死、破順という言い方をしたりするんですけど、もう書いておりました。それ1ページの下やね。で、六欲点っていう、人間の言ってるのは、欲界、色界、無色界っていう三界を言ってるわけです。で、こんな三界に家なしっていう言い方をしたりするのは、欲の世界と、で、形のない、物質のない、心だけの世界を無色界。欲界と、それから物質の世界と、物質がない世界。欲界、色界、無色界っていう三界にわたって言ってるんですが、その欲界っていう、欲の世界を6段階に分けて説明してあるんですね。で、一番上にあるのは四天王が守ってる四天王権が一番上、その次に通り天というのがあって、その通り天の一番偉い人が太釈天と言われるんです。で、その下に山天というのがあって、その山っていうのは閻魔さんのことですね。山天というのがあって、その下に卒天というのがあって、その下に気楽天、その下にある、まあ、上が下がよく分からんけど、で、第6番目に竹自在天というのが世界がある。で、この竹自在天というのは、人が作ったものでも自分が自在に楽しむという世界だから、ね、それを竹自在天、だから他の人が表現したところで自由に自在に動けるというので竹自在天という言い方をしております。気楽天から自分で楽しみを見つけて楽しんでるのが気楽天。だから私たちの日常を見てみてもそうですけど、趣味で生きてる人は気楽天に遊んでるわけですね。欲界の中で。気楽っていう言い方が、気楽の方が言いやすいかもしれないけど、気楽天かもしれないけど、自分の好きな趣味で生きてる。自分が作ってるのが趣味じゃない人は、人が作ったところで楽しむ人があるんですね。例えばゴルフ場なんかとかですね、よその人が金持ちで作ったところに行って、こう行って、ボールを追いかけてって、何が楽しいのか知らんけど、もうそれで満足して帰ってきたんですね。これは、竹自在店。よその人が作ったパチンコ屋さんもそうですね。よその人が作ったパチンコの機械に座って帰って楽しんでる。これは、竹自在店。だから私たちの多くは竹自在店の世界で、普段は、あそこにいるのは施設ができたら遊びに行こうとかっていうのは、財政になるわけですが、この世界は欲望の世界です。だから、あそこはできなかった、帰国はできなかった、遊び回ってるのは、魔が遊び回ってる。だから、一番魔の中で強いのが、第六天の魔王という言い方をする。で、六天の魔王というのは、この六欲天、竹自在天のことです。で、そういった私たちの中に起こってくるような魔の、で、そういう、まあ、が、悟ってもいないのに悟ったような気になってしまったりという思いを起こさせたりするんですね。それで日蓮上には、禅宗は天魔の処理、天魔と言ったりされるのはそういったことです。だから魔というのは、そういう意味。今後経典に魔という言葉が出てきたり、普段魔という言葉を使うことがあったら、そのように覚えておいてください。で、来月は節分で豆をまきますが、豆を打つのは、この魔を打つために、魔の目を潰すために豆を打つわけですね。豆っていうのは、悪魔の目というのに引っ掛けてあるの、節分の豆。だからあんまりピーナッツは良くないの。あれは豆と違うの。はい、その時に大目犬連守護大マカカ犬連、マカカ将がもうこれで決め続けたわけですね。光明如来になる。そうすると後の3人がいるわけです。目連尊者、目連尊者のことを大目犬連って言います。で、目犬連の1文字ずつ抜かして目連と言ってるんです。で、目連尊者が法華経を信じ参りが敵大前はって裏本の時には必ず目連尊者の話が出ますが、それが大目犬連、それから守護大、それからマカカ天連という人ですね。これも重大です。このマカカ将と木蓮と守護大とマカカ天連を四大将門という言い方をしているんです。まあ、それはどうでもいいんですけど、このマカカ将がもらったので、後の3人の将門が皆ことごとく守立して一心に合唱しって、世尊を戦後して目しばらくも捨てず、仏様の顔をじっと見つめて、声を同じようして目を解いてもたく大王妙世尊諸釈の方を我らを愛民したもんがゆえに、したも仏の恩情を賜え、 もし我が人心を広しめして時期せらば、感動をもって注ぐに熱を除いて症状を売るがごとくなら、沼田課長と同じように私にもその秘別をくださいと頼むんですね。でこれが、非常に感動した人のやつと無表情とかっていう言い方をしたり、お経の文句をよく使います。お盆のお手書きなんかに、それから上たる国より伝ってたちまち大王の備えに合わんと、余獣ケコプライ小粒大王でこれはお盆のお手書きなんかに使うことなんですが、もうお腹が減っている時に素晴らしい仏様のお膳の前に出会ったと一緒だ、悟りをあんたは如来になりますよっていう、あんたも必ず仏になるんですよということを仏様から言ってもらうということはもうご馳走に出会ったようなもんだというわけです。しかし心なお菊を抱いて未だあえてすなわち生きせず、まだ名前ちゃんとどういう名前になるか言ってもらえてないから食べてないのと一緒やと。もしまた王の教えを得ば、思考してすなわち、あえて実践がごとく、我らもまた格のごとし、常に長寿の咎を思うて、自分のことですね、常に症状の教え、自分だけが救われたらいいというようなことを思っていて、まさにいかにして仏の無常へ飢えきを知らず、で、自分さえ助かったらいいと思って過ごしてしまってたから、仏様の最高の知恵、人々を全てを救うというようなことを得なければならないというようなことを思いもしなかった。仏の恩情の我ら家仏先祖を思うといえども、心なお福を抱いて未だあえてすなわち捨てざるがごとし、せっかく仏様のそういう素晴らしい、無常への前にいながらそれを気がついてないということは、大王のお膳の前にいながらお腹減った食べるものないか食べるものないかって言ってるのと同じだという意味ですね。私たちは法華経という素晴らしい宝を目の前にしながら、この宝また食べてんやろ皆さんも、どこが素晴らしいやろ、分かる、それと同じだという。その時に、もろもろの大弟子の心の素面を広しめして、もろもろの御国、秀様は、この守護台は、当来世において300万の無内科の仏を不問して、供養、不行、尊敬、三願し、常に凡行を死し、凡行を死するって、凡っていうのは、症状って清いという意味なんですね、仏教では。清い行いのことを凡行という言い方をいたします。それ下にも書いておきましたけど、煩悩を滅する修行、清らかな行為と書いておきますね。常に清らかな行いをして、菩薩の道を伏して、菩薩の道っていうのはどういうことかというと、不正自戒、忍耐、不精進、善行、知恵っていうこの6つが菩薩の道です。六波羅蜜ですね。そういうものをして、最後そういったことをちゃんとしておけば、最後には仏になるよ、その仏は明道如来という名前になりますよっていうことを言うんですね。その時に6-25、その時に瀬戸またもろもろの陸衆に連れたまま、我今何時に語るこの大河川年は、今度は河川年、その前は守護来です。到来世において、もろもろの福を持って、8000のこの仏に供養し、無事して供養を尊重せん、となお、塩分のない一本公如来、当時の妙行する前例世間月上に上上天に仕事せとんと言わん。その後、病状にして、針を字となし、今度は瑠璃やなくて、針を字となし、針っていうのは、また後にも出てきます。ガラスとも言われているんですけど、水晶ですね。針を字となし、宝珠昇言し、黄金を縄として持ち、日のほとりを高い、妙家字に覆い、周辺頂上にして見る者を管理したり、で、四学堂の地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、この地獄、餓鬼、畜生、修羅、これだけが四つの悪い道なので、四学堂っていうんですね。四悪道なく多く潜入から、もろもろの聖文師及びもろもろの菩薩無量満の国でその国を聖言せん、仏の字は十二将校聖号より入ることに入将校聖号また授与することに入将校なん、これがまあ、で最後に木蓮尊者が秘別を受けた。その時に世尊また大衆に告げたまま、我今何時に語るこの大目犬伝は、まさに種々の不具を持って8000の諸物を供養し、供養尊重仕立てまするべし、諸物の目と目と脳の道明を立てて、でこれは塔を立てるって塔を立てて供養してっていうものの危険ですよね。塔廟を立てて高さ1000基準、重厚小塔にして500基準なら、金言、この金と銀っていうのは2つ、金言、瑠璃、シャコ、メノウ、真珠、マイエの七宝を持って合成し、宗家、良楽、図工、末工、商工、造害、造版持って供養せん。これを聞いていると、まさにまた200万の分の諸物を供養するも、またまた格のごとくすべし。まさに成仏することを嬉し、なお、たまらば先端公にはい、合議少年、金曜日を突然で、人間上仏、成仏天に移ってとんと言わん。こう、今と名 して国を開くと申し上げ、その後を病状にして針を引くと当時将軍し新宿家を管理周辺症状にして見るもの管理せん諸々の千人多く菩薩将軍その数のようなら仏の字は24将校を四十将校を増房また十することを四十将校ならん、まあ、これが四大将門にそれぞれ鬼滅を与えたというあのキャリオットなんかは前にもらいました方便方便ですね。それ鬼滅だからそれぞれの将門さえも仏になるということがしつこく言われる。それは仏教で右往さんとか修行してる人ってのはみんな将門がそういうふうに見えるわけですね。だから今世間でもそうですけど、あの正常なお坊さんが比叡山で開放状して、あの一切生ものを食べないとかっていう山にこもって修行してるお坊さんは正常なお坊さんですよね。だから私らみたいに日本語をする坊さんと比叡山でこもって修行してるお坊さんがあるから、それは比叡山のお坊さんが素晴らしいお坊さんになりますね。山にこもって修行してる。これは将門なんですよ。本当は町へ降りてって、あのそれこそ祇園の町へ出て、あの、女房に行って行ってみたいんだけどな、言ってたわけですね。なんか、祇園あたりにもう、就職ができなくなって、女子大生が、体を打ったしな。飲み屋さん、そういう職業みたいなのについて、あるいはデートクラブや。いっぺんあれ電話したらなんか言うな。電話したら。電話したら。そういったところへも勤めてる人結構いるんだそうです。せっかく医療に来てながら、中国に来てながら。そういう人たちに行ってもらってきたいと思ってる人もあるし、本当にあの、そういうところで、勤めてる人たちには、そうな人たちが多いわけですから、本当はそういう人たちを知ってあげなければならない。やけど、坊さんがそういうことで帰り、日本文化から坊さんに当たるのがあるし、文化に近づけへんねんやけど、本当はそういう人の車で、ね、そういう人たちも作ってあげるというのが坊さんの菩薩の仕事です。比叡山にこもって修行してる方が立派なお坊さんに見えるけど、本当は日本をうろうろしてる坊さんの方が意外に本物かもしれない。で、そういう少女の坊さんと大乗の坊さんがありますね。で、その辺の少女のお坊さんの批判がこういった形で出てるわけです。それで少女のお坊さんもこういう何百万の部の数の仏さんに対して供養してその教えをちゃんと伝えたら仏になりますよという教えですね。この辺はだから最高いろんな仏様の教えを一人に伝えていく、そしてその最高のいろんな仏様にお伝えしてお給仕してお祈りしてっていうのを繰り返さなければ山の中にこもって修行していたこういう人たちは仏になれない。逆に言っていればところがこれまでの前半ですが後半の法華経の世界に入るといろんな仏がいるけどその仏の大仏には日本の本仏のお釈迦様なんやからお釈迦様に手を合わせれば無料を受けてもらうとものすごい数の仏に供養しているのと全く一緒の意味だわけです。だから本門に入ってくるともうこんな雪を受けるどころかもうすでに仏の共にいるんですよという世界に変わっていくわけで、これはその世界に引っ張っていくためのまだ伏線なわけです。そこらでその山にこもっている人もまあまあ頑張って街出てたいろんな仏に供養して仏自体に仏教に勉強中という日常生活を通して供養していくことによって仏になれますよっていう。それは重大的さえもこれだけ時間かからんと仏になれないよ。それが本門に入ってくると即身成仏っていう言い方してその身がそのまま仏になる。長年修行しなくても仏になるんですよということが起されていくのが本当の法華経です。これはまだ前半戦がその前半戦の中には私たちの心の心の心の世界やなんかもこういう形で表現されていくんですね。まあ、今回はかなり面白いところではありません。雪本2回来月は、この後は雪本の次7番目が手錠予本。来月はちょっと長いです。手錠予本はでこれはだいぶ省略してます。手錠予本もだいぶ省略してますけどちょっと来月は長くなりますが今日ははい、どうぞ。